エムラストです。
松本したたかです。
さて、前回知らないくせにというアルバムタイトルをお伝えしまして、
うん、
そしてシングルが2月の28日0時に、
うん、
知らないくせにフィーチャリングトミー・ホンダでリリースしますということをお伝えしました。
うん、
で、結構ね、あの SNS でも、
うん、
反応をくださったり、
うん、
であとコメントもくださいまして、
うん、
ありがとうございます。早速コメントちょっと読んでみたいと思います。
うん、
おなじみクジラマンさん、知らないくせにタイトルを聞いて膝を打ちました。
うん、
めっちゃいいですね。
うん、
シングル、ミュージックビデオ、アルバム、とても楽しみです。
うん、
ポッドキャストで制作の様子や進捗を聞きながら待てるというのはとても贅沢な体験だなと思ってます。
お
ー、ということでありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
ねえ、このミュージックビデオとか、まあ、今もこうちょっと、うん、制作中ですが、
うん、
そういうのもねありまして、あとこうやってまあ制作の様子をみたいなことをまあおっしゃってくださるんですけど、
うん、
ね、僕が書けた書けなかったというぐらいの話なので、
うん、
恐縮ではありますが、そうおっしゃっていただいてね、ありがたい限りだなと思います。
うん、
はい、続きましておなじみさゆきゅうりさん、アルバムめっちゃめっちゃ嬉しいです。頑張れる糧ができました。ありがとうございます。うん、エムラスタさんのパンチラインが曲名になったのが熱すぎて今から頭を抱えています。最高です。助けてください。テロキーからもうそんなに経ったのかと時間の流れをかみしめてました。
うん、
エムラスタさんの弾けるような爽快な歌い方と声がずっとずっと大好きです。
うん、
2月末と5月楽しみにしてます。興奮のままに長文を書き殴り失礼しました。ありがとうございます。
うん、
以前ね、ぷくぷくさんという、
うん
うん、ぷくぷくさんも、
うん、
ロマンクルーの時からずっとこう、聞いてくださったり、ライブも来てくださったんですが、が知らないくせについてコメントくださったり、その他僕最近はちょっとこう読めてないとか、まあ、これ今度また別のタイミングにしようとかって撮ってあったり しますと、ですので皆さん今後このエムラスターがこの読んだ読まなかったっていうこともちょっとあるかもしれませんが、全部目を通してますので、
ね、どうぞ
お気遣いなく読まなかったからなんかこうなんかっていうことではないので、
そうですね、
引き続きコメントを Spotify の方から、メインでいただければと思っています。
うん、
はい、ちなみにプライベートで、インフミヤ組合長サテューシさん
の、
連絡くださったり、ナイスタイトルって言ってくださったりですね。
あ、嬉しいね。
うん、はい、
うん、
であとペコも、ちょっと別件もあり連絡くれたんですけど、アルバム楽しみにしてますって言ってくれてて、
うん、
で黒子もですね、アルバムリリースのタイミングで、
うん、
ゲストで出ていただこうというふうに思ってますので、
うん、
でペコが連絡くれたのがですね、
うん、
なんか今度、イベントでですね、うん、ペコが8時間の DJ をするんですって。
長いね。うん、
すごいですね。これ、前ね、なんかの回で、久高くんに、すごい長い時間 DJ やるとか、DJ って本当すごいですね、みたいな話をしたことがあった記憶があるんですけど、うん、8時間日本語ラップの、日本の曲のね、この DJ。
そうですね。リバリーがあっては、うん、大変やと思うね。うん、
で、そこで、ロマンクルーの、
うん、
とあるアルバムに入ってない楽曲があって、
うん、
でそれをそのペコが音源持ってないですかねって連絡くれて、でアリさんにも聞いてみたら、アリさんはさすが持ってたん で、
うん、
でちょっとペコに渡して、で、まあ、それがもしかしたらかかるかもしれないということで、まあ、連絡くれたんですけど、
うん、
でちょっとせっかくなんで勝手ながらなんですけど、告知を しようかなと思います。
うん、
ペコが8時間 DJ します。
うん、
公演名、アマチュア8体。
うん、
まあ、ペコがね、もともとやってた、イベント名をこうつけましたね。うん、で、8体ということで、うん、アマチュア8体。3月23日土曜日、9時オープンで、
うん、
10時スタート、
うん、
梅田のヌーンカフェですね。
お、
はい、で、DJ ペコですね、8時間ということで。
うん、
はい、
うん、
勝手ながら お伝えさせていただきました。
遊びに行くといいと思いますよ。うん。
うん、
ね。
はい。そんなわけで、今日はまた、ジングル明け、
うん、
まあ、何喋ろうかなというような、緩やかにお伝えしていき、うん、お話ししていきたいと思っております。
うん、
それでは行ってみます。Mラスタのクライウルフ。Mラスタのクライウルフ。さあ、まあなんかね、あの久高君とお話、実はもう言っても、なんていうんですか、この録音をする前、
うん、
もう30分以上ぐらい喋ってるんですけどね、普通に。
まあね、何喋ろっかみたいなのはやりますからね。
かうん、本当に話が、まあ、尽きないなっていう感じなんですけど、
うん、
けど、それでも、
うん、
僕はまだまだ久高君に聞けてないことはたくさんあって、
うん、
で今日まあちょっと何のこと聞いてみようかなみたいなふうに思ってたんですけど、うん、でまあよくこのクライウルフでも言ってるんですけどね、
うん、
久高君と僕はだいたい年の差、
うん、
6つとか5つぐらいなんですよね、きっと。だからちょっと1つ下の世代っていうか、うん、逆に言うと、うん、その久高君、いつもそのクライウルフで聞いてるみたいに、久高君のその、うん、10代20代、
うん、
リアルタイムであれどうだったんですか、これどうだったんですかっていうのは、
うん、
僕と同世代からするとやっぱり非常にこう面白いなと思うことも多く、
うん、
でそれこそ多分ね、いつもコメントくださるクジラマンソンとかも多分同世代ですし、うん、なかなかこう聞けるっていうのがね、ありがたいなと思ってるわけですけど。
そうですか。
で、うん、そうなんですよ、
うん、
でね、そんなその中でそういえばなんですけど、久高君ってまたね、今度アメリカに買い付け行かれると思うんですけど、
うん、
結構海外の話とかは僕やっぱり一緒にいてもいろいろ聞くんですけど、
うん、
まあ、東京はねよく、まあ、ライブとか、ライブとか DJ とかでも行かれてて、うん、あれですけど、久高君のその国内旅行とか、
うん、
なんかそういうのってそういえばあんまり聞いてこなかったなと思ってて、で、
うん、
この間ちらっと久高君がお休みの日、
うん、
バイナルセブンは月曜日休みですよね、
うん
うん、月曜日休みで、で、あ、この間ちょっとどこどこ行ってきてみたいにして、意外とアクティブに行かれてますよね。
うん、結構行くよやっぱり。
ですよね、
うん、
だからアメリカの買い付けの時なんてもう1日8時間を、
うんうん、
毎日毎日移動して、すごいこう、ボストンの方からね、東海岸から真ん中の方にこう走っていくから、
うん、
国内旅行なんて結構余裕じゃないですか。
余裕でもないけど、まあ、疲れるなと思うけど。
九州までサクッと車で行ったりします？
どこ？
九州。
九州は無理無理。九州は無理。
それはやっぱけど、アメリカの、ね、移動距離と比べたら全然短いじゃないですか。
いやでもね、この交通事情みたいなんで言うと、
ええ、
やっぱりアメリカの道路はすごい走りやすい。
ああ
で、その、ね、高速道路も無料やし、ほぼ、
はいはいはい、
うん、国内はなかなかお金もかかるじゃないですか。
あ、まあね、
うん、だからそこはまたちょっと勝手が違うし、あれやけど、
よく行くとことかあります？
よくでもないけど、まあでもあそこは好きですよ。どこだ、高松。
はあ、この間も行かれてましたよね。
うん、そう、あれだから何、高松、ね、
香川県、
そうやっぱりおうどん、
はい、
おうどん食べるじゃないですか。
はいはいはい、
美味しいじゃないですか。
ええ、
どこで食べても美味しいじゃないですか。
はい、
うん、そう、あれと高松とか香川はね、建築が面白いですよ。
前もそうやっておっしゃってましたね。
そう、だからなんていうの、食べるもんも食べて、でそういう香川県庁とかだから見に行くととてもいいですよ。
それこそその、うん、スチャダラバーの西日本クラブツアーの時なんですよね。
あ、そう、一緒に行きましたね。
ですよね、うん、あの時が、うん、香川行った時で、もう、
うん、
まあ、ちょっとベタなんですけど、うどん全然違いますね。やっぱりめちゃくちゃうまかった。それの印象は強烈に残ってますね。
そう、あれはだからやっぱこう平均的にやっぱ高くて、本当にその普通に街の中にある大野屋さん入ってもちゃんと美味しいね、讃岐うどん食べれますし。そう、
いいす、香川県庁、
香川県庁はすごいいいですよ。
あ、国の重要文化財。
うん、めちゃくちゃ立派な建物で。
へえ。
だから建築とかはその何見るのすごい好きなんですけど。
あ、はいはい。たこれ丹下健三さんって読むんですかね。
ですね、多分そう。
丹下健三。
うん。
はいはいはい。
この人についてはそんなに詳しくはないですけど、やっぱりこう圧倒的な存在感みたいなのあるじゃないですか。そういう立派な建物っていう。
はいはい。
そう、これを見るだけでも楽しいし、他にも割とそのに日本の近代建築みたいなんでこういいのが結構あるんですよ。
へえ。結構僕もその全然この詳しいわけじゃないんですけど、
うん、
そんなんあの結構好きで、
うん、
でちょうどねその久高くんがのお家に行った時に前もお話ちょっと話題出ましたけど、
うん、
フランク・ロイド・ライトの、
あ、そうそうそうそう、ね、だから落水槽とかも行きましたし
ね、でお好きなんですねとかっつって、
そうそうそうそう、
んじゃ丹下健三さんはあれですね、太陽の塔の1970年の万博の時の、
うん、
お祭り広場の大屋根
がこれ丹下
さんね、うん、僕も太陽の塔とかのこの、ま、周りの本をちょっとこの好きで何冊かこう読んだことがあって、
うん、
この丹下健三さんの名前がちょっとこう、うん、頭の中にあったのであれですけど、これが、
うん、
県庁東館ですね。
そう、そうすごいいいですよ、うん、立派で、であとだから、立林公園っていうのがあるのか、
はいはいはい、
高松、うん、
はい、
でそこにもまたなんかね、まあ、公園としてもすごい立派な綺麗な公園なんですけど、
はい、
本当に中のちっちゃい休憩スペースみたいなところがあるんですけど、
はい、
そこにねあのジョージ中島さんっていう方の家具が展示してあって、
はいはいはい、
座ったりもできるんですけど、
はい、
そのジョージ中島さんの家具がすごいかっこよくて、
あ、
いつか欲しいと思ってるんですけど、そう、そういうのを見に行ってうどんが食べれて、まあなんか行く過程もあれじゃないですか、そこそこいい距離じゃないですか、
うんうん、
その日帰りでちゃんと行って帰れるぐらいの距離で、
うーん、
大阪からやったらね、
うん、
そうで、そういうの、うん、うどん食べて、うどん2回ぐらい食べて、
うんうんうん、
そういうの見て帰るみたいなのが面白かったですね。
ジョージ中島記念館。
あ、そう、それもあるし、そう。それ、家具の工房の方やと思うんですよ。
めちゃくちゃ、これ、ホームページで今、まあ、写真見てますけど、
うん、
めちゃくちゃかっこいいですね。
そうなんですよ。この人も、だからアメリカで結構お勉強された方で、どっかちょっとアメリカっぽいとこもあれば日本っぽいとこもあるような、
うんうん、
そういうデザイナーの方いるじゃないですか、
うんうん、
そうすごいすごいかっこよくてね、椅子とかすごいかっこよくてね、
うーん、
そういうの見てうどん食べてはすごいいいですよ。
うーん、うん、ちなみに香川県の、
うん、
西日本放送ラジオで、
うんうん、
ソウルの、
うん、
ラジオを DJ をされているジミーソウルさんっていう、
はいはいはいはい、
ジミーソウルさんが最近、
うん、
この私たちの、
うん、
まあ、クライウルフとか、
うん、
リリース情報とかをこうリツイートしてくださったりしてい
て、
でジミーソウルさんはトミー本田さんを結構こう、
うん、
ラジオで流されたりしてて、で僕自身もまあそれですごいありがたいなっていうふうに思って、いつかお会いしたいなとも思ってたので、うん、ちょうどね香川県でいらっしゃるので、
うん、そうですね、
うん、
だからあそこはねすごいそういうなんていうのなんか、うん、言い方変な言い方になるけどちょっとその文化的なあれがいろいろ残ってるもんっていうかいろいろあって面白い土地ですよ。
なるほど。
そう、建物とかほんま面白いですよ。なんか普通のお家にしてもなんかちょっとそういうモダニズムっぽいものを感じさせるものがあったりとかはするんですよ。そう、そういう文脈で作られたものかどうかわからないですけどね、
うんうんうん、
勝手にそう思ってみるといろいろ楽しめるところで好きなところですね。
うーん、これって日帰りで行くんですか？
え、
日帰りで行くんですか？
あ、日帰りで行きますよ。僕月曜日しか休みないんで。
あ、そうかそうか。
そう。朝早くに出て。
じゃあまあ、香川が、はよく行くと。まあ、ちなみにですけど、そのお隣のね、愛媛には、今 DJ 徳野が住んでますし、松山でね、で結構 DJ をしてます、で徳島はね、三木雄二や、弟正弘とか、まあ、みんなが、僕の友達たちみんなが住んでますし、なかなかね、この僕も最近行けてないので、なんかあれですね、ちょっと行ってみたい、
お友達に会うがてらそういうのも行ってみてもいいと思いますよ、なんか下調べをちゃんとしてから行くとなかなか面白いですよ。
そうですね、で高知もね、何回かあのユージの、つながりで、ライブをさせていただいたり、あとカジロックフェスっていう高知の、と愛媛の境の、こう山の、結構高いところでのフェスがあって、そこにもロマンクル出させていただいたことがありましたね。
だから若い時なかなかね、行ってライブして終わりみたいな、終わりじゃないけど、そういうのには目向けないじゃないですか、あんまり。
その次の日どこでどこでこでってなかなか、ね、ちょっともうだいぶ、酔っ払って
とか、ね、
頭痛いみたいな感じになっちゃってたから、
美味しいもん食べたりとかはするんですけど、なんかそういう建築物を見たりだとか、そういう土地のそういう家具のそういうあれを見たりだとか、っていうとこまで余裕があるとなかなか見応えのあるところで、四国はやっぱりその海を一個隔ててるだけでなんかまたちょっとちゃうんやなっていう感じはしますね、
ちなみに温泉とかもお好きなんですか？
温泉とかもまあ好きですけど、だからまあなぜ日帰りで行くんでね、こんなもう風呂は家帰ってから入りますね。
じゃあ本当にもう建築物と、じゃあそのまあ食っていうのはまあね、昼ご飯であったり途中途中で食べるんでしょうけども、その建築物や家具を見に行くみたいなのが多いんですか、香川に限らず。
まああれば見ますよね、やっぱり。なんか建物ってよく見たりとか、そこに行くと結構その圧倒されるもんってあるじゃないですか。
ある。
わあ、でかーみたいなのとか、
そう
だから意識して見るか見ないかは大きいと思うんですけど、素通りすれば別に全然なんとも思わないもんなんですけど、だから東京駅一つにしたってあれだって随分立派な建物ですよ。
そうですね、
そうだからあれもそういうね、そういう目で見たりとかすると、あの、ドームになってるとこのこう屋根とかね、を見るのとか面白いですよ。だそういうのはなんか そんな若い時からそんな風に見てたわけじゃないんですけど。
いつ頃からそんな気になったんですか？
いつ頃からかな。でもタツノキングとかずっと好きやったな。そう。だ東京駅建てた人と、例えば浜寺公園もあの人が建ててるんですよ。東京駅建てた人が建ててるんですよ。
はいはい。
そうとかね。あとどこやったかな、丹の輪か。とかね。そういうね。日本近代建築みたいな、例えばそういうのに絞ってそういう建物を見たりとかっていうのは結構昔からやってたかな。でも建物好きっす。そういうのは面白い。
まあ本当ね、なんかさっきおっしゃったみたいに、歩いててたら本当に素通りしてしまうけど、そこにアンテナ張って前情報しっかり入ってたら感動するぐらいのものですもんね。
そうだからそのね、なんていうか一人の人が作ったその作家性のあるもんってあるじゃないですか、その人の思いがこう乗ってるんだなっていうもの、っていうのをそういう目で見るとやっぱりまた面白いなっていうのは感じますね。何気ないものでもそうやってわーすごい観光地になっちゃうみたいなのは、
そうですね、
面白いなって思って見てますね。
確かにアンテナの張り具合でね。
そうだから中之島公会堂とかもそうじゃないですか。
そうですね、
まああれ見てパッて一発でわかるけど、ちょっとバックグラウンドまた知るともっと面白くなったりするじゃないですか、
ああそうですか、バックグラウンドまで知らないですね、
そうだからあって思った時にこうちょっと今それこそインターネットとかでパッパって調べれるわけやから、わこの建物なんやろうと思って調べたら、あそういうことねみたいなのは、結構面白い見方やと思うんですけどね。
設計図書いてみようまでは思わなかったですか？
そこまでなりたいまではちょっと無理なんでね、お勉強そんなしてなかったんでそういうのの。まあでもだからこそなんか見てなんかわーっていうだけで楽しめるもんとしてはそういいですよ。なんかほら欲が絡んでくるとあるじゃないですか、自分で作りたいもそうやし、これを手に入れたいとかって思ったってもう不動産ですからね、買えないですからね、そんな、
うんうん、
そう、そんな大金は持ち合わせてないのであれですけど、でも いいもんですよ、そこに身を置くっていうだけでも、うん、
なんかあのちょっとまたあのおなじみ あの話で、あの、うん、大竹栄一さんのね、
うん、
前のこのラジオをちょっとこう聞いてたんですよ、
うん、
あの昔のっていうか、うん、したら古地図にはまっていると。で、で大竹その、タモリさんも古地図にはまっていると、
うん、タモリやってますもんね、そういう
やってね、やってらっしゃいますよね、
うんうん、
でなんかやっぱりその同時代で生きた、うん、何かやっぱりなんかタモリさんと同じところに行ってるんだみたいなんで、
うん、
あのたまたま出会った時にちょっとそういう話したみたいなことをおっしゃってて、
うん、
で今のその建築とかそういうのもねやっぱり、うん、と年をこう経て、まあ、その若い時にはこうあまりアンテナが立ってなかったところやっぱりどんどんやっぱ増えていくその、うん、なと自分でも思ってて、
うん、
で今建築とかもお話聞いてて、まあ、すごいやっぱ興味がうん、こうますます湧いてきてるんですけど、
うん、
あの古地図とかね、うん、そういうのも、まあ、気持ちは分からなくないなぐらいのところまでは、
うん、
ちょっとやっぱりこうあって、
うん、
久中君は、
うん、
建築以外に、
うん、
ちょっと音楽から離れてね、
うん、
他になんか実はみたいなのってあったりします？いや古地図はねってなあったりします？実は
いやならないですね、古地図は全然興味ないですね、うん、
そうですか、
うん、ブラタモリとか見てても逆にうざいみたいな感じですね。
ちょっと待ってください
よ。もういいみたいな、うん。そういうのはもういいみたいな。
何がうざいんですか？
いやだから、古地図は悪くないし、
ええ、
タモリさんも別に悪くはないですよ。
ええ、
でもあの、タモリさんめっちゃ好きな人いるじゃないですか。
またその
めっちゃ嫌いみたいな。もう分かってうるさい、もうどうでもええねんそんなんみたいな、すぐなるんで、
うん、僕は結構、うん、あのブラタモリもその毎週毎週じゃないんですけど、
うん、
たまたまやってたら別にあの好きなんですね。で、まあ、一回岐阜県を歩くのをやっていて、
うんうん、
でそれもその、まあ、よく自分があの知った土地を歩いて、
うん、
その当時 その、まあ、江戸時代 の、 あの、うん、楽市楽座とか、まあ、そういうテーマでやってたんですけど、
うん、
ああ面白いなと思ってこう見てたわけなんですね、
うん、
で、まあ、石田君、まあ、これね、この間のハッピーエンドの時もそうですけど、
うん、
それを好きでありがたがってる人がそんなにってことですよね、
う
ん、
あ嫌いですね。ブラタモリだから僕見ますよ、めっちゃやってたら、すごいって思いますよ、
うん、
そう、でもなんかあれ見て動くとなんかあれ好きな人になるじゃないですか。
ああ、
うん、にはなりたくないと思うから別に興味ないってなりますね。なんかだから、動機みたいなところで自発的に沸き起こってくるものとなんかいろいろ影響を受けるのももちろんいいんですけど、なんかそこは分けときたいなみたいなのはあるんですよ。
あ
だからなんかそういうの見に行ったりとかしても別にどっかで言ったりもしないですし、もう、
うんうんうんうん、
なんか何やったらブログでも書いたらいいじゃないですか。そんなことはしたくないんですよ、もう。
そこの、まあ、アウトプット前提でっていうことではないっていう。
ないない、もうだから、うん、そうだからね、もうみんなアウトプット前提で今動くじゃないですか。
うん、まあまあそうですね、うん、
そうこの前もあそうだからあれ行ったんですよ、あの大阪城の梅林に行ったんですよ。
はいはいはい、
まあ梅がちらほら咲き出してるじゃないですか。
うんうん、
まだちょっとまあまあほどほどでしたけど。
そうですね、うんうん、
そうでももうみんななんで写真撮ってるかって言ったらみんなもうソーシャルメディアに上げるために写真撮るじゃないですか、
は
い、
うんうん、
写真なんか一枚も撮らなかったですからね。もういいよそんなんって感じ。
うんうんうん、
だからやってる人悪くはないですよ、
うん
うん、自分の中の動機としてはもうそこはないなっていうのはあるんで。
そうですね、まあ、まあやっぱりそのアウトプットをちょっと あることで、そのインプットが面白くなってますみたいなことは、この間僕もあのお伝えして、それは確かにあるんですけど、そのアウトプットを意識しすぎてのインプットは、なんかやっぱり自分的にも、こう、あんまり、なんていうんですかね、楽しめなくなるっていうか、まあそれはね、今は結構そう多く思っ、そうやって思ってる方々もまあいるんでしょうけど、まあそう、人のことはね、まあいいんですけど。
そうそうそうそうそう。自分でやるかどうかで言うと、まあなかなかやらなくなってきてるんで。そうだから、そう、だから梅林良かったですよ。梅は可愛くて綺麗ですよ。
まあ僕はちょっと久田君ほど、その本当は多分、あの、なんていうんですかね、そこら辺の、まあ、例えば先ほどのこのタモリさんや、まあ、うん、ハッピーエンドや大滝栄一さんのこととかでもそうなんですけど、うん、そのなんていうんですかね、自分自身がはっきりとそこを、まあ、分けて、
うん、
まあ、まあ、追随か追随でないかとか、
うん、
そこら辺僕は結構多分やっぱり曖昧だから、
うん、
で、まあ、もはや自分自身はその、あの、分ける分けないっていうところもあんまり、うん、っていうか どちらでもっていうスタンスになっちゃってるんで、
あの、まあね、まあ、あの人はあれ お仕事ですからね、ああいう番組を作るっていうことが、
うん
うん、存分にやっていただいたらいいと思うんですけど。
そうですね、
私はお仕事ではないので、うん、
だからこれもね、逆に僕はすごく今いいなと、あの、久田君とこう、うん、一緒にお話ししてて、
うん、
まあ、いいなっていうか、こう 楽だなって思えてるところなんですけど、
うん、
もうちょっと久田君と距離があって、
うん、
久田君とこういうお話をしたとしたら、
うん、
僕多分めちゃくちゃビビってたと思うんですよ。あの、あれ僕好きでいいのかなとかね。
あ、いや、いいと思いますよ、だから。
そうそう、 けど今はもうね、こういう話散々 してのその、うん、あの、しこし、あのポッドキャスト収録外のところでも散々しての話だから、
うん、
いや、僕はタモリさんも好きだなとか、
うん、
あの、ハッピーエンドと大竹さんは、あの、いまだにこう、なんていうんですか、うん、まあ、ありがたがるっていうところとか、崇拝は気をつけようと思ってるんですけど、
うん、
ただ、影響はまあ、全然、そのライフスタイルが楽しくなるんだったら、全然いいなぐらいの感じで。
うん、いや、いいと思いますよ、いいと思います。僕も全然、だから、そういう影響されてますよ、ほんまに。うん。ただだから出し方としては、だからそういうなんか、なんやろ、ブラシサターカーとかやってもしゃあないじゃないですか、もう。
あ、そうそうそうそう、だから、うん、その確かに僕は、うん、そのしまう引き出しが、
うん、
久田君の方がすごい綺麗に整頓されてるなと思います。うん、なんか、ここはここに入ってるから、うん、こことここはきっちり区別しとかなきゃダメだよみたいな、
うん
うん、なんかそこら辺が僕はなんかバババババッとこう、一緒くたに引き出しなんか入っちゃってて、
うん、
っていうのはあります。だから、うん、そこら辺もうちょっと整理してみようかなって思う時もあるし、
うん、まあね、整理の仕方にもよりますよね。だから本当に人様にも見せれるぐらいにちゃんとパシッとしてたらね、
うん、
なんかそれで面白い人だなって思われるのもいいじゃないですか。
うんうんうんうん、
憧れますよ、そういう人、できる人には。
うん、そう、だから多分、そうですね、
うん、
だから圧倒的にその、うん、久田君の方が、
うん、
さまざまなアウトプットのをしている人たちを、
うん、
の触れてる情報量が全然違うなと思いますね、僕自身と、ね、だからなんとなくその、うん、この方はこういう出し方、この方はこういう出し方、この方はこういう出し方で、自分はっていうところまで、なんかこう引き出しが整理されてるなと思いますよね。
うん、うん、まあだからまあ、うん、でもその引き出しもなかなか開けないですからね。
そうそうそう、開けないね。
開けないですね。聞かれたら開けますけど、
うんうんうん、そうそうそう、意外とね、うん、それなんですかって言ったら、これはなって、さって引き出しはね、うん、開くんですけど、鍵かかったわけじゃないですよね。
うん、自分ではでもなかなか、うん、俺見てくれとはなかなかできないですね、もう、うん、
そうそうそうそう、もうなんかね、こうなんていうんですか、普通に 目につくとこに引き出しはないですよね。
うん、全然もう何にも分かんないですも
ん。何にも分かんない、だからこうやって聞かないと。だからまあ逆にクライブルはいいなとね、思うわけですよ。これ先ほどの、 冒頭の話に戻りますけど、聞けばあげてくれるから、
聞けば、うん、答えますよ、うん、
だから僕らのそのね、うん、同世代であったり久高くんの一つこの下の世代の僕たちで言うと、うん、今は自分が好きなものは、いや実は僕これ好きなんですって言えるぐらいの関係だし、うん、引き出しも開けてもらいやすいので、うん、引き続きクライウルフでは、久高くんの引き出しを開けていきたいと思います。そんなわけで、次回はですね、いよいよ、この知らないくせにフィーチャリングトミー・ホンダの一週前、の回になりますので、そこでおおよそミュージックビデオもどれぐらいのタイミングで、お見せできるかとかですね、そこら辺も来週お伝えできるかなと思いますので、でこの28日のリリースを、経た後はまたちょっといろいろ考えてることもありますので、そういったところをまた久高くんの引き出し、とともにですね、開けていくとともに、お送りしたいと思いますので、皆様お暇な時に聞いてください。
はい、
はい、ではまた次週もお楽しみ。エムラストのクライウルフ、はいはい。